おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマは AI で生み出すストックビジネスです。今日はですね、久しぶりにゲストをですねお迎えしております、SBA 会員ではですね、横井社長ですね。横井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
横井さんですね、皆さんもご存知の方多いと思うんですけれど、横井さんはですね、塗装業やってらっしゃって、で、以前には、結婚のですね、イベントして、結婚相談所的なこともやってらっしゃったんでしたっけ？確か。
プロポーズに関してです、やってました。
プロポーズ、はい、なんかイベントを、ね、演出してらっしゃったりした。
はい。
確か、はい。で、面白い経歴を持ってらっしゃって、で、SBA の方に入られてから、足場のレンタル等々もされたりですとか、精力的にもうどんどん実践されてまして、あ、素晴らしいなと、実は当時も大竹さんとお話をしていたんですけど、実はですね、先日横井さんとですね、定期的にこう、個別相談のような形で話をしてるんですけど、AI を使った新しいサービスを見せていただいて、まあ、びっくりしたんですけど、AI で、プログラミングっていうのはもう AI がやってくれるようになっているから、何でも作れるっていう理屈は分かってはいるんです。私ももちろん。ただ、実際に使えるようなサービスを作って、それを、ちゃんとサービスとして今ね、世に出そうとしてるというのを、横井さんから伺ったんですよ。私びっくりして、見せてもらったんですけれど、ですね、本当にプログラミングするんだったらもう数百万かかるような内容のものをですね、横井さんもお一人で作られたんですよね。で、話を伺ってみると、かなりこう、AI については実践してらっしゃって、本当に驚くようなですね、形に、ね、まとめてですね、もうビジネスとして、まさに生まれる、そのですね、瞬間だなと思ったんですけど、横井さん、今こう、取り組みとしてはですね、どんな形でこう、AI を使ってらっしゃるんでしょうか。
まずは、本業の塗装の方ですと、まあ、これまで現場でやったことを全然ストックできなかったので、今、現場で写真を撮って、それを、翌朝、クロードに、まあ、読み込ます、スキルを使って、その写真が、コンテンツとして価値があるかどうかを、まずリサーチしてもらって、で、競合との兼ね合いとか、あとは、まあ、コンテンツのダブリ、カニバリとか、いろいろチェックして、その上で成立するようだったら、あとは、僕の、電子書籍ありますので、その電子書籍を参考にした記事を書いていってもらうという形で、まあ、コンテンツ制作に役立てています。これが一つですね。
はい。本業で今、クロードっていう話が出ましたけど、クロードっていうのはですね、アメリカのですね、アントロピックってですね、会社が提供している、AI のサービスなんですけれど、これが非常にこう優秀でして、最近ですね、話題なんですよね。ものすごく話題になっています。うん、それを使って、写真を活用した、ことをやってらっしゃる。ただ、記事を作っているということですね。はい。実際のですね、ウェブサイトなんかも今見れるわけですよね。
あ、はい。まあ、最近ですと、戦争の兼ね合いで、シンナの出荷停止とかがあったもので、そういった、メーカーから来た一時情報もすぐコンテンツができるということで、すごく有効活用してい、いると、います。あとは、
はい、
これまでGoogle のサーチコンソールなんてもうほとんど使ってなかったんですけど、それに向けて取り組めるようになったっていうことも、でかいです。サイトの改善があっという間にできる、自然言語でサイトが改善できるので、
はい。
サイトの状況もかなり良くなってきています。
なるほど。かなり AI ね、活用してらっしゃいますよね。それってもう基本的にはもう独学でやってらっしゃるんですか？
あ、そうですね。独学です。はい。
はい。なるほど。まあ、ブログの記事を書いたりとか、その辺はね、皆さんもよく使ってらっしゃると思うんですけど、でも、本当独学で、例えばサイトをね、改善するのもしっかりですし、プログラミングまでやるっていうのはちょっとね、なかなかこう、実践するっていうの抵抗感があったら、もしくは分からないんで手をつけないんですけれども、横井さんはあれですか、 もうどんどん自分で触っていくと少しずつできていくような感じなんですか？
そうですね。なんか、結構、画像認識してもらえるようになってから、わからないことはもうスクショに撮っ
え
て、すぐクロードに投げて、で、クロードコードへの指示をもらっ
え、はい。
て、クロード自体は伴走者になってもらうっていう形でやっていますね。
なる
で、
ほど。
実際コード書くのはクロードコードっていう感
な
じ
るほ
で。
ど。はい。あれですか、チャット GPT ですとか、あとはジェミニー等々はあんまり使ってらっしゃらないんですか？
ジェミニのナノバナナだけ使いますね。画像。あとはノートブック LM もかなり、ストックしやすいので、
確かに、はい。
スト、はい、使っております。
なるほど。ちょっとぜひ皆さんですね、メルマガの方にもアドレス載せておきましたので、そのサービスご覧いただきたいんですね。あともう一つですね、さっき申し上げたプログラミングをしてね、なんでしょう、なんか診断をするようなサイトを作ってらっしゃいますよね。
あ、そうですね。セルフコーチング的なア
ええ。
プリを。
ちょっと皆さんに、ですね、伝わるようにお伝えしますと、独自でですね、セルフコーチングと自分自身のいろいろな考え方ですとかですね、意識っていうのを、自分ではですね、こう向き合って深掘りできないんですね。それをですね、横井さんのサービスを使うと、AI が私自身が何を考えているのか、どういったことを大切にしているのかっていう、深層心理っていうのをですね、向き合ってくれて、そしてこうね、表現してくれるっていう、こういったサービスなんですね。カウンセリングに近いような感じですよね。私も実際に使ってみたんですけど、すごい面白くて、言葉の裏側にある、その私自身が持ってるこの感覚とか意図っていうものをですね、拾ってくれる、そんなの素晴らしいですね、AI なんですけども。ちょっと横井さん、これをですね、作られたっていう経緯ですとか、作るその過程をね、お話聞きたいんですけれども、このサービスってどんな形でこう作られたんですか、きっかけとしては。
あ、もともと以前お話しした通り、コーチングは、稲垣先生のところちょっと学んでたので、
ええ。
そういった部分には興味あって、また、継続的に、本とかも読んで、いろんな断片があって、その構想がなんか、クロードコードに話すと、勝手に、なんかパズルのピースが組み合わさるっていう感じで、なんか作りたいものがどんどんできていったという感じですかね。なんかこれまでだとコーディング全然できないからっていう感じだったんですけど、いろんなアイデアがもうほんと簡単に形にできるっていう感覚が今あります。
現実的に例えばこの作ったプログラムをウェブサイトで動かす必要があるんですけれども、それウェブサイトに今までだと FTP を使ってアップロードして、レンタルサーバー上でその動作させるための、アクセス権を設定してっていろいろこう必要だったんですけど、そういったこう構造的な理屈ですとか、専門家しかわからないような部分っていうのはどうやって知ったんですか？もうそれも全部もクロードコードの方でやってくれたのか、そういう環境まで提供してくれてるのか。
もう全部クロードに聞いていった形ですね。もう今実際、NEXT JS ですか？なんかそういったものも、あとスパベースとか使ってるんですけど、ただ、全然、理解してないんですけど、ただもう本当に言われたがままやってて、
今のはあれですね、プログラム言語の話ですよね。はい、なるほど。はい、でも、サーバーはレンタルしたサーバーに乗っけてる。それと、それもクロードコードの方で用意してくれてるんですか？
サーバーはバーセル使ってますね。バーセルを教えていただいて。
バーセルで
バー
ね。
セル。あれ、バーセル違いますか？サーバー。本当これぐらいの認識でやってるんですけど。
私も初めて、バーセル。
使ってるのは、サニティでヘッドレス CMS 使ってるのと、
もう分からないですね。もうその辺ちょっと私も分からないですよ。
ただ、なんかおすすめされたのは、クロードにおすすめされたの使ってるって感じですね。
バーセルというのは何ですか？レンタルサーバーの話ですか？それは。
レンタルサーバーになるんですかね。
なるほど。レンタルサーバーの一部のサービスだけれども、あれですね、 Next.js を最適に動かす場として提供している、まあ、レンタルサービスの一部なんですね。
多分、
そう
はい。
ですね。プログラムを動かすことに特化したサービスのようですね。
はい。
なるほど、なるほど。あ、それも、もう全部AI の方から教えてもらって、よくわからないけど、それを契約して、言われるが
は
ま
い。
に設定したって感じなんですね。
そうです、そうです。
はあ、すみません。時間としてどれぐらいかかってるんですか？
時間は、あれ、最初、ワードプレス、塗装のやつを10月、去年の10月ぐらいから、家業のやつを、横糸塗装の方を、サイトを引っ越ししたんですね。この新しい環境に。で、その後、外壁塗装のセカンドオピニオンのサイトを、と、このコーチングのサイトを、今までで作ったって感じですかね。なので、実質、3つのサイトを、まあ、引っ越しっていうの兼ね合いもありますけど、まあ、3、4ヶ月でって感じですかね。
でもあれですよね、お子さんもまだ今小さいので、子育てもしな
は
がら、
い。
仕事も普通にしながら、合間を縫っ
は
て
い。
変わってるというところなんですね。
あ、比較的、ちょっと現場が空いてた時間もあったもんで、その時もあったんで、はい。まあ、でも、結構なスピードでできますね、やっぱり。
なるほど。いや、それにしてもすごいですよね。これきっかけは何ですか？そこまでやろうと思ったきっかけっていうのは。
このヘッドレス CMS っていうのを、やっぱりこれまでワードプレス使ってて、SEO で評価が低いっていうか、ページスピードでちょっと遅いっていうか、重いっていうか悩んでて、で、ヘッドレス CMS にするとスピードが速くなるっていうのを聞いて、
あれですね、実際中身にコードを持たずに、作るよう
はい。
な、ね、ウェブサイトだと思うんですけど、はい、なるほど、なるほど。
で、そういう話を聞いて、まあ、とりあえずやってみようと思って、やったら、なんかもうハマっちゃって、そしたらもうどんどん自分で取り組み始めたっていう感じなんですけど、もうやればやるほどアイディアが形になっていくのがすごい面白くて。
ああ、なるほど。まあ、そうは言ってもね、やっぱすごいと思うんです。私自身は頭で、理屈では分かってはいるんですけど、実際そこまで作ったりっていうのはしてないので、まあ、簡単なプログラミングとかですね、チャット GPT 使ったりして作ったりはしたものの、本格的なものが、もうね、専門的な人に任せていこうと思ってやってないんですよ。それに果敢にもチャレンジしてらっしゃるのは本当に驚きですけれど、今、横井さんが新しいビジネスにチャレンジする上で、特にこれ、成功ビジネスをこうね、作っていこうと思ってらっしゃると思うんですけど、どういったことにこう気をつけて、もしくは大切にしながらこういったチャレンジしてらっしゃるんですか？
一手間、二
一手間
勝ち、
二勝ち、
三。
三ストックです。はい。そうですね。
これが本当にやりやすくなりましたよね。もう日々、写真を撮れば、もうその何かっていうことを AI が判断してくれるので、とにかく写真を撮って見逃さないっていうか、写真を撮るってことだけはちゃんと現場でも、あとは、日々忘れないようにっては、思ってます。
そうかそうか、さっき写真を撮ってブログって、本当写真、現場の写真を撮って、その状況をブログで説明させるような記事をクロードに書かせるんですね。
もう勝手にこれ写真が、価値があるかっていうのも判断してくれるので、写
そ
真だ
う
け
なんだ、
撮るだけですね。はい。
なるほど。それはね、ちょっと私も今考えてなかったですね。写真撮って私はてっきり写真と組み合わせて、
はい。
文章を考えてるのかなとは思ったんですけど、もう完全写真一枚見せるだけで、あと考えてて丸投げしてるような感じなんですね。
そうですね。なので今、サイトを構築するのがもう日時スキャンっていうスキル作って、まあ、それが今の、サーチコンソールと競合リサーチみたいなのフローを作ったものと、あとは現場写真ですかね。現場写真の兼ね合い2つからコンテンツ作ってるって感じですかね、今は。
なるほど、なるほど。あれですね、スキルっていうのは、クロードの中で動く、AI の
はい。
企画みたいな、このセットのことですね。
あ、そうですね、はい。
はい、Google だったらジェムで、チャット GPT だったら GPT2 みたいな感じですかね。
そう、まあそうですね。多分
あ、
ですけど。
なるほど、なるほど。はい。なるほどね。いや、皆さん、いかがですか？実際にやれることが分かってたとしても、やっぱ実践するってことはなかなか難しいことだと思うんですね。それをどんどんやっぱやってらっしゃると。で、それで、もう、さっきのまあ、私すらも、まあ、私はIT の仕事をしてますけど、開発はしてないんですね。で、開発者だったら分かるような言葉なんですけど、私も分からないような言葉も操りながら、AI と一緒にシステムを作ってるの驚きますよね。だから本当に、今以前のようにですね、ストックビジネス、例えば、IT のですね、サービス、SaaS 的なものですよね、インターネット上で動く、クラウドサービスを作ろうと思っても、まあ、開発費用がすごく傾くので、まあ、通常諦めるわけですよ。でも、それを、POC とその検証ですね、実験的にいろいろやってみて、世に出せていく。本当驚きますよね。ぜひ、皆さん、今日ストックマインドのですね、紹介文に載ってる、URL ですね、クリックして、横井さんのですね、サービス体験してみてください。デザインですとか、そういった部分はね、もともとブラッシュアップしていくっていうところが必要なのかもしれませんけども、ちょっとその機能ですね、機能的な部分は本当に驚きます。通常ね、素人が作れるものではないですね。そういったその時代が来たっていうことですよね。最後に横井さん、これからのその展望ですとか、意気込みみたいなものをちょっと一言皆さんにお願いいたします。
最近面白いなと思ったのは、本当これ、ずれた話で申し訳ないです。タイムマシンあるじゃないですか、ドラえもんの。
タイムマシン、はいはい。
はい。あれ、作りたいんですけど、どうしたらいいですかとか入れたら、すごいわけのわからん公式作ってきてる、くれたりするんですね。もう、AI がすごいもう、僕たちの、まあ、僕たちっていうか、僕、まあ、明らかにもう僕より頭いいもんで、目標から逆算して、それに足りないものを AI に聞いていくっていうやり方の方がいいんじゃないかなとか、ふと。理想から。
そうするともう AI を人間のようにして何でも相談して、もう超優秀な秘書がいつも自分のそばにいるみたいな感じですね、そうするとね。
人間が知らない原理原則は何ですかってそのタイムマシンの時に聞いたんですね。人間が気づいていない。そしたら、すごい難しい理系の話、量子学的な難しい話がいっぱい出てきました。僕はあんまり理解できなかったですけど。
なるほど。まあ、そしたら自分自身で枠を作らずに、何でもとにかく これからも
聞いてみ
行ってこんって
く
感
だ
じなん
さ
です
い。
ね
すいません。本当に変なガチャガチャになっちゃったですけど、
いえいえ、
話
なん
が。
か。はい。ということでですね、今日はですね、AI で生み出すストックビジネスでした。それでは、今日も仕事をですね、楽しんでいきましょう。エンジョイ。
エンジョイ。